ほーちゃんのネイチャーボイスラジオ茅ヶ崎発世界行き。こんにちは、ほーちゃんです。7月8日火曜日ですね。402回目のほーちゃんラジオですけれども、皆さん毎日暑い中どんな風にお過ごしでしょうか。7月5日問題っていうのがね、世間ではもう世界規模でいろいろと呼ばれていたようですけれども、そのぐらいね、たまたまでもないのかな、その東北のね震災をその2011年に予言のようになったその一つのね漫画なのかな、そういったものもかなりきっかけになっているとかいうのをね、実は昨日知ってあんまり詳しく知らなかったんですけれども、7月5日のことどう思うっていうのは何人にも聞かれてたんですが、その、ね、どう思うっていう方たちからの説明しか聞いてなかったので、実際がどういう流れでどうそういうふうにね広がっていったのかっていうのは、ざっとね昨日知ったんだけれども、そういうね今までにもね、例えばノストラダムスの大予言とかね、終末説みたいな世界の終わりとかね、2000年問題とかいろいろなねことってあるよね。そしてそれが全く予言されないで起こる大変なね自然災害というのもあってね、そういうのがやっぱ怖いからね、予言というのかな、予知夢というのかな、先に分かっていればね回避できるっていうところで、皆さんそういったね未来をこう示唆している情報にね、もちろん守れるならね守れた方がいいし、ただそこに全く根拠がなくね、ただこう未来を、キャッチできる人たちのそういった言葉にキャッチできない人たちが振り回されるっていう構図は多分ずっとあるんじゃないかなというふうに思うんですよ。そこでね考えるのが、そこにすごく不安が増長しちゃう場合と、まあ言ってんな、まあそんな当たるわけないよってあんまり信じない人といるよね。でそういう時に、まあいい話ならもちろんそこにわーってねワクワクするのはいいんだけれども、ネガティブな何らかの、しかも漠然としたそういった情報にすごくこう自分がぐーっと不安になっちゃうのは、根底に自分の中にもともと不安の海があるってことなんだよね。そこに何か波が立つと大きくブワンブワンブワンと、自分が振り回されてしまう。じゃあなぜその不安の海は自分の中に存在しているのかってことなんだけれども、もともと生まれた時から臆病な子とね、ガンガン行っちゃう子と、赤ちゃんでもいろいろいるよね。だからまずはそういった、まあ、不安、心配が強めの赤ちゃんと、とっても全くそういうとこを考えない無鉄砲な赤ちゃんっていうのはある。で、さらにそこにやっぱり育つ環境っていうのが大きくって、どっちもで先天的後天的っていうのは相混ざってね、どっちがどうっていうのはなかなかねはっきりと区別できないけれども、例えば私はもともともしかしたら、元気で、それほどね難しく考えるタイプではなかったかもしれないんだけれども、割とねこうぼーっとして妄想、瞑想が好きでね、おとなしくこうお人形ごっことか、そんなことしているタイプの子だったんですよ。でも、そういうこうまったり、もっさりしたお子さんを持つ親御さんって心配じゃないですか。 そこに心配性の母が重なるとですね、そんなんではダメだと、何かやった方がいいとか、そんなことで世の中渡っていけないよとか、まあとにかく心配を、重ねに重ねられて、そうなのかな、このままじゃダメなのかなっていうふうに思い出すわけですよね。そうするとちょっと心配症だったり不安症の子供にいつしかなっていくんですよね。だから臆病だし、先がもうなんかこうなんだろうな、先々のことばっかり考えて一歩も動けないとか、そんな風になってしまいかねない。で逆にそう、もともと心配性なお子さんに心配性の親が重なったら、これもうねマイナスとマイナスが、まあ、プラスになればいいんだけど、まあ増長しちゃって、それはもうね完全に不安心配の世界が作られていくよね。逆にすごくもともと心配不安症っていうか、不安症までいかないけど臆病な、子だったとしても、そこに、そこを上手に、そんな風に心配いらないんだよっていう風に、一つ一つ安心安全をこう周りがねコーディネートしてっていくと、いつしかそういった子が変わっていくってこともあるよね。でもともと元気な子に元気な、まあ元気というのかな、前向きな親御さんであれば、そこもまた広がってってとっても快活な子になってはいくのかなと思うと、陽と陰、陰と陰、陰と陽、陽と陽っていうのかな、合ってるまあその組み合わせってさあると思うんだけれども、だからそう、例えば自分の本質がどちらかに多少ね行ってたとしても、そこに環境っていうのはものすごく大きく影響する。その証拠にいつも話すんだけど、双子ちゃんが生まれます、 DNA は全く一緒です、アレルギー体質も持っていますけど、双子ちゃん同じように育ってもアレルギーが発症することをしない子がその双子の中にもあるっていうのを知って、じゃあそれはなんでってなると、まあ1番目に生まれた子、2番目にね双子ちゃんでも生まれてきた子で、もうお兄ちゃんと弟とかね、お姉ちゃんと妹ってなるし、そうするとやっぱりお姉ちゃんはお姉ちゃんらしく育てられるんだよね。そしてやっぱり自分はお姉ちゃんだから下を気にしないととか、下はねやっぱお姉ちゃんいるから無邪気にとか、逆もあるだろうし、親もやっぱそういう風に環境で、たった数時間数分の生まれた順番でももう同じようにはならない。で DNA が一緒だけれども同じように育ってたって、行動が全部一緒なわけじゃないし、食べるものも全部同じ量じゃないし、ね、出かける先もどんどん変わっていきますよね。お友達だってね、双子ちゃんの A ちゃん B ちゃんの、 A ちゃんの方が気が合うとか、 B ちゃんと馬が合うとか、あった記憶もあるんじゃないでしょうかね。だからそうなると先天的な DNA で全てがっていうところだけでもないっていう、この後天的な環境がどれだけ人を作るのに影響しているかだよね。でその後天的なところに親御さんや周りの不安定な環境とか、ネガティブな刷り込みとか、いろんな中でこう、まあ、脅迫的なとか、あとは強い、ものすごい強い抑圧だとか制服的な、ものがあると、やっぱ縮こまって自分が発揮できなかったり、何か怯えている状態、世の中には強いもの怖いものが存在するっていうのは、ちっちゃい時に刷り込まれて、でもそれを人はちっちゃい時はそれをずっとずっと思ってると生きていけないんで、必ず子供ってそれをもうスタンダードにしてしまうんですよね。だからすごく、あまりこう良くない親御さんの行動とかも必ず子供は守るんだよね。いやいやいやいや、パパは悪くないよとか、ママはいいママだよ、ご飯もくれるしとか、そうやってネガティブなところよりもポジティブなところを見て、自分のそういった、 負の感情とかをなるだけ見ないようにする、そうやって前向きに生きていくようになる。でも潜在的にはその刷り込まれたものっていうのが具体的に何って、もちろん親がもうねムカついてもう本当に嫌な存在だったってなってる分にはその反発反面教師でいけるんだけど、でもそれがとっても何か自分の中であんまり潜在的に自分の不仲にね、こう常にこう浮上していない場合とかは、なんか理由がわかんない。何が原因かわかんないけど、なんだかずっといつも不安とか怯えているっていう状態が育っちゃうんだよね。それが、まあ、自分の中にある不安の海。で、そこに自分の外側のマイナス因子を聞いたり見たりすると、その波と、こう、共鳴して、そして自分の中がどんどんどんどん膨れ上がって揺れて、わあ怖い怖い怖い怖い怖いってなって、もういたたまれなくなっちゃうっていうこと。逆にさっきも言った自分の中のその、幼少期にいやいやなんとかなるよとか、どんな状態でもうまくいくんだよっていうふうにこう、ね、もともとパーンって跳ね返す強さがある人は別だけど、多少そういう因子があっても DNA にあっても、それをまあいい意味でのこう思考転換、マインドコントロール、自分のその陽の方のエネルギーを引き出してくれる環境がある場合は、その海は安心の海になっているから、その負のねこう情報が来てもそこには波が立たず、穏やかにいやいやいやいやいや大丈夫でしょう、まあ何かあってもその時その時ねこう必要な行動をさえすれば回避できるし、もし仮にその時が来ても、今まで、ちゃんとこうやって安心して生きてきたんだし、それはそれとして、というふうに受け止めながら自分の暮らしがこう振り回されずに穏やかに過ごしていけるっていう状態だから、外側に理由があるようなんだけれども、それはいつだって世の中には負の情報も陽の情報もあって、どっちを自分のアンテナで拾いやすいのか、ネットも含めて今はこれだけあるから、やっぱりそこが全部 100% 情報を自分が取れるわけではないとしたら、図書館の本もねわーってある中で全部読むってことはない中で、自分がチョイスして自分にやっぱ興味関心あるものをね検索したりして本を読むわけじゃないですか。全ての情報ってそうやってなってるし、もっと言ったら人間関係も、そう、出かける先も全部自分が、そう、興味関心、何か引き合うものがあって行動しているってなると、もう根底のどっちの波長に自分が、波がね、揺れて、動いていく、行っているのかっていう、その流れにね、こう、乗っているのかっていうのは、とっても、根本的に作用しているっていうことなんだよね。でも自分がどういうふうなそこに、なんだろう、流れを持ってね、海のね、自分の中の海をね、こう、泳いでるかなんていうのはわからないよね。考えもしない。だから自分が当たり前にそういうもんだともうちっちゃい時からなっている。で、性格なのよってなっている。ただ、それがもし、いろんな因子の中でそうなっているんだって、それが、まあ、もうね、そういう生き方でいいっていう場合はいいんだけど、何か自分にそれは一致していないとか、やっぱ暮らしがちょっと振り回されやすいとか、どうしてもね、家族も含めて何か前に進んでいけないとか、いろんな影響を与えるので、困っている場合は、そこを解明しながら書き換えることが、可能なんだって、いくつになっても、まあ癖だから、どうしても小さい時にちゃんと育っている人に比べれば、時間も多少ね、必要だし、 どうしても揺り戻されやすいんですよ、そっちの流れにね。でもそこはいくつになってもメカニズムを理解して自分の土台をもう一歩ね、逆マインドコントロールして、不安をベースにではなくって、安心安全信頼っていうものが本来は平等に自分は、そこを泳ぐことができるんだっていうね、ちょっと環境の、影響や何らかの因子でそっち強くなる人生だったけど、でもさ、隣見たらそうじゃない人もいるってことはさ、自分も何かのきっかけや取り組みでそうなれるってわけじゃん。だってさ、世の中はさ、同じようにね、あるわけだから。そう。そういうふうに、自分をね、理解していきながら、もしね、また次のいろんな負の、脅しのような、恐れのようなことが起きても、じゃあ何のためにそれは、不安を煽るためにその情報があるのか、何かね、ハプニングを回避するためにあるのか、どういうところからそれが発信されているのかなんていうところも、ね、しっかりとこう見極めていくと、本来それは乗るものなのか、乗らずにちゃんと冷静に見過ごすものなのかっていうのも見えてくると思うので、そんなところも、自分の中にもう一歩ね見つめながらいけるといいかななんて思っています。ということで、今日は不安と安心の根底のメカニズムのお話を私なりにしてみました。ということで、おちゃんのラジオでした。また来週、さようなら。